今週もたくさん楽しいお便りいただいております、はい、皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんのお便りが我々の元気になります。
ほんまですよね、
はい。そしてまずは、はい、文雄くん、
はい、僕のガラケーであります、はい、もう今蓋開けました、こういう書き出しです
か、ね、なんかガラケーはねちょっとよっちゃんに問題があったんですけどまた時間と話します。
おあれちょっとそうなんでしたね、びっくりしたね、
あのメールね、
はいはいはい。自分の周囲では、
はい、
風邪や果てはインフルエンザまで流行しているという、うんこともあるようですが、
はい、
皆さんはお元気でお過ごしでしょうか。
タブさんでございます。
タブさんがくてはりました。
はい、
はい、ちょっと言わ
せてくてはりましたってね。
はい、
はい、まあ、それはスルーします。
さて、今週末にはヨドバシの新ビルがオープンします。
オープニングねちょっと僕話しましたけど、
はい、そうですね。現在のヨドバシカメラがオープンした時から建設の計画があったのですがって。
おお、そうなんですか。
タブさん、よしてまんね、何でもしてもの鉄道だけ思った
ね、
はい。いつまでも駐車場として使っていたので、
うん、
ほんまにできるんかいなと思っていたのですが、
はい、
今回無事にオープンの運びとなり、
うん、
ビルオタと書いてますよ。
ああ、そうそう、タブさんビルオタなんですよ。
ビルオタクのことですか。
そういうことですね。
そうですか。ビルこの顔知らなかったな、
はい、鉄道だけじゃない。
そうですか。ビルオタとしては嬉しい限りです、
はい、
新ビルには、
うん、
阪急阪神系統のホテルも入りますが、
あらしいですね、
はい、これによって現在の新阪急ホテルは、はい、阪急17番街がどうなるのかがビルオタとしての次の関心事項です。
今でも普通にあの古い方のホテル人入ってますよ、いっぱい。
そうですか。
もう窓明かりついてますから、
はい、もうちょっと行きましょう、
はい
はい、両ビルともすでに50年選手で、新阪急ホテル利用者の移動先を確保できた今、
あ
ということはその
ヨドバシの新しい、
そう、はい、タブさんもそう呼んであるわけですね、
はいはい、
確保できた今新しいプロジェクトが出てくると思っているのですが、
あ、なるほどね、
いかがでしょうか。
まあ、先呼んであるってことですよね、タブさん、さすが。
そういうことですね。ちなみにヨドバシの周りを囲んでいる、
はい、
ペデストリアンデッキの、
はい、
そんなあるんですか。
ペデストリアンって言うんですね。
ペデストリアンデッキの
いわゆる回廊ですわ。
あ、そうですか。
外回廊です。
ビルオーターですね。
あのお城は内回廊じゃないですか。
あ、
ペデストリアンは外回廊、
はい、外回廊の北東部は、
はい、
阪急梅田駅方面に新、
うん、
延伸できるように準備されているという話を聞いたことがあります。
ということは阪急からもうヨドバシに直結ってことかな、
まあ、阪急とヨドバシが合併ですかね、これね、ありますが、これが事実なら、
はい、
自分の妄想が現実化する可能性も低くはないと思います。
ああ、そのホテルのね、
当たってるんちゃいますか。
いや、絶対当たってます。
タブさん呼んでますよこれ、
うん、
いずれにせよ、
はい、
これから梅田の街がさらにどう変化していくのが楽しみですと。
北梅田もありますし、ね、北梅田駅も今建設中ですし、
これはすごいですね。
梅田のパワーすごいよ。
はい、まあ、まあ、北も南も頑張ってますけど、南も ね頑張ってますけど、
南波も頑張ってますね、
はい、天皇陛も頑張ってますよ、
はい、
話は全然違う方向に飛んでいきますがと書いてますね、
はい、
先週末には、
はい、
下の男の子の下の息子の七五三でした、
はい、
6年前に娘の七五三を終えた時には、
うん、
次の七五三は孫の七五三になるのかなどと思っていて、
うん、
まさかもう一度、厳密には3歳と5歳の2度と書いてますけどね。
あ、そうですね。
我が子の七五三をするとは思いもしませんでした。
ということはもう5歳に なったってことですよね、うん、息子さんがね。
そういう意味がね、
そういうことですよね、はいはい、
今回、
はい、
七五三をして少しおすましをした息子を見たり、
うん、
上の子供たちが七五三を迎えた頃のことをみんなで話し合ったりすることができてよかったです、
うん、
次の七五三を楽しみにしております、
うん、
もっともさすが自分の子供の七五三はないですけどねと書いて
ある。7歳はやらないんですかね、男の子は。
いや、わしわからんで、ね、それ
七五三であれでしょ、3歳、5歳、7歳でしょ。
うん、まあ、みたいね。
うん、
一向に興味ないも話ですみません。
俺やってへんしな。
色気がないね。一切してません。ないけどですね、
はいはいはい、
というところで、
はい、
今日も良き時間となりました。
ありがとうございます。
収録頑張ってくださいということで、どっかの駅のメトロを降りはったんでしょうね、この頃ね。
大阪のね、
うん。
タブさん今度はね、実は収録来てくれるんで。
ああ、すごいですね。
タブさんファンの皆さん、もうしばらくお待ちください 。
ね
え、もう来てくれることはほぼ決定しております。
ほぼ決定。
ほぼ決定です。
それは良かったですね、
はい。まあ何かない限りね。
はい。
はい、
それはまあ何かはね、誰がどこになるか分かりません。
そうですね。
はい、それじゃあ、タブさん。
タブさん、ありがとうございます。
面白い、その、 予想というのが目覚め、
いやいや、やっぱりこういうのってね、まあ、僕の YouTube の予想と一緒で、やっぱりこう専門、まあ、ある程度専門家は当たるんですよ、
うん、
やっぱずっとそのことばっか考えてますから、
うんうん、
まあ、タオさん別にビル専門家じゃないけど、
う
ん、
ないんでしょうね、
多分
ね、
はい、まあ、けど考えてはるからっていうことで、うん、多分当たると思います、これ、
はい、いや、びっくりした、ビル、うん、そのオタっていうのは、
ね、鉄オタ、ビルオタ、
すごいですね、
次何オタになるんですかね、
まあ、まだあるんちゃいますか、僕ら知らん部分は、
ね、知られざるタブさん、
ビルオタと書いてます、
はい、はい、また皆さん、YouTube の鉄の細道チャンネルもよろしくお願いします。タブさんと二人でやってます。
次ビルの細道も出たりしてね。
いや、やめてやめて、ほんまに。あ、じゃあ次リスナーさんのお便り、
はいはいはい、
続きます。
はいはい、
連邦の白っぽいのさんです。
毎度ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもお世話になってます。
先週の放送でてっぺいさんが教えてくださった風呂花汁、はい、やってみようと思ったのですが、
はい、
その前に飲んだ、入浴前に飲んだ花粉症の薬が効いて風呂に入る前に楽になりました。今度苦しくなったら風呂鼻汁やってみますと。これ風呂の中で鼻を噛むとよう出るっていう、
あの
白っぽいさんがちょっと鼻のトラブルあるって聞いたんで、うん、まあ、ね、先週その話しました。
で、白っぽいさん、まあ、いろいろ飲んだり食ったり元気でやってありますね。うらやましがいいです。
いやー、流行語大賞のノミネートが発表されましたね。
ありましたね。
流行語大賞にノミネートされて初めて知った言葉もいっぱい。
あ、まあ、でしょう。僕全部読んでないんですけどね、
はい。ちなみに昨年の流行語大賞、
うん、
覚えてますか？2018年はそだねーです。
あ、そだねーって言うんですか、
はい、流行語大賞に輝いた言葉なのだから、リスナーの皆さんも毎日使いまくっていることでしょう。
うん、
そだねーらしいです。
あ、そう、
まあ、置いておきましょう、それはね、
はいはい
はいはい、そして2017年ですね、
はいはい、
2年前なんですけど、インスタ映え
と
忖度、
なるほど、これはよう使いますね、
はい、あ、よっちゃん何、
はい、あ、ベニハルカと
ナットキン、あ、オッケーに、
撮影用の、
あ、ありがとう、ありがとう、
皆さんまたお料理コーナーのトースターで焼き芋聞いてください。
そうですね、
よちゃんありがとう。
カバー写真出ますよね。
そうですね、はい、2016年は神ってるでした。もちろんこれらの言葉も毎日の会話にふんだんに取り込んでおられること間違いない。
お、
ちょっと嫌味っぽくおっしゃっております。
あ、そうですか、
まあ、僕らの中ではインスタ映えは比較的、まあ、忖度もなんかちょっと自虐的に使ってる部分もありますけど、はい、まあ、このソダネは一回も使ったことないです。
これはどういう音感か分かりませんね。
分かんないですね。
はいはい、すみません、はい、さん。
ちなみに今年です。
はい、
2019年ね、
うん。
軽減税率。
あ、
上級国民。
なるほど、
これ、白プレさんよく使ってますよね、上級国民はね。
あ、そうか、僕は使わないね。はい、
で、タピル。まあ、これ僕使ってます。
ああ、これはあんまり
使わない、ね。あえて使ってますね。
はいはい、
あと、ホワイト国。これちょっと分かんないですね。
あ、これは、なんか、はい、確かに、なんか、あれ、どっか韓国との問題であった
か
ど
うか
違いますか、
うん、知らないですね、
ちょっとあんまり分からない
闇営業、はい、まあ、これ吉本さんですね。
ああ、もうこれはね、
はい、免許返納、
あ、
これは、まあ、このあたりはね、ちょっと
よう分かります、
よう分かりますね、
理解できますよね、
うん、などはいはい、あったあったと思う言葉もあれば、
はい、
全く知らない言葉もあると。穴番、サブスク、MGC、テレビを見ない人間には全くわからない言葉であったり。
テレビを見てるんやけど俺、
うん、
はいはい、
僕この3つ全然わかんないです。
もう初めて聞いたね。
残念ですけど、
うんうんうん、
令和新選組、令和旋風など、
うん、
それただの政党名やんと言いたくなる言葉まで色とりどりです。
ああ、そうやったんですか、それを研究してあります。シュッパさん偉いな、
は
い、
ノミネート後の一覧もいただいてまして、
ありがとうございます。
はい、まるまるペイっていうのも入ってますね。
あ、これなんか現金せんやつですか。
うん、
ペイペイとかよく、
そうそうそう、
店のとこに書いてますよ。
はい、あとね、
うん、おう、
これなんや、パプリカ。
お、パプリカやったら知ってるけどね、
うん、
パプリカ。
あと靴、クートゥーっていうのかな。
あれは女の人のなんか、
はい、
あの親指が曲がるかなんかの
問題ですよね。そうそう、いわゆる
靴のね、
あれなんて言うんだっけ、あれ
ハイヒール、
中国のようやっとるや
つ、転足、
転足
ようやってないんだよ、もう今、あ、
今やってないか、
うん、
当たり前、まあ、ガッと書いてますね、
うんうん、
小学生の間で大流行していると言われているあの言葉がノミネートされていません。
なんでか、
何やと思います。チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッ
チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチ
ッチッチッチッチッチッチッ早よせえってこと、チッチッチッチッチッチッチッ、効果を効果を、
ああ、これを僕は
チッチッチッチッ、ピーン、あ、ほん
まに、
そうです、あれです、 NHK をぶっ壊す、
あ、
はい、これがノミネートされない流行語大賞なんて私の中ではもう終わったコンテンツ、略してオワコンです。オワコンはまあよう使いますよ、僕はね、
はい、僕はそれ使わない
で、確かに NHK は確かに入っててもおかしないな、
うん、
あれ一番まあ話題になったと言っても過言じゃないですからね。ふみおくん、なんかあるか。
わしは特にそうないね。
あ、そうか、
なんか最近思いついたこともないし、
まあ、これタピルはな、 結構あの料理でも僕、まあ、料理チャンネルやってますし、そういう意味ではまあ料理関係ではまあタピルありかなと思いましたけどね。まあ、これもいろんなねとこの多分忖度が入ってるんだと思いますよね。
ですね。ですね。
はい。
すみません。なんかもう一つノリが悪かったんですか。
まだ続いてますよ。
どうぞどうぞ。
そしてノミネート後でもある上級国民様がとんでもないことを言ったそうです。
うん、
メーカーには老人が安心して運転できる車を作ってほしいとかなんとか。
ああ。
いや、上級国民様、医者に運転を控えるように言われていたのに運転した挙句、十数人を殺傷しておいて、警察に電話する前に息子に電話したのは誰なのですか。それを棚に上げて、老害が安心して運転できる車を作れですと、僕は悪くないよ、踏み間違ったから暴走する車を作るメーカーが悪いんだよと言っていますかと書いてますね。私に言わせたら、そんな老害な上級国民でも安心して運転、逮捕できる法律を作って、警察が上級国民に忖度しなくてもよい社会が来てほしいと願うばかりと。これあえてこれまた流行語大賞のね言葉をいっぱいね、過去の忖度も使ってますしね。
すごいその作文力というか、
そうですね、
真っ当なことですよ、
作家さんみたいな感じのことやってあります。それでは、上がりかかった血圧と心拍数PHP ネタで落とします。
あ、そう、また PHP が出てきました。
はい、
ありがとう。
これ PHP の話ですね。これから
そうです。
先週言葉は変わるというお言葉お話をさせていただきました
が、はいはいはい、
PHP12 月号で三省堂国語辞典の編集員の飯間博明さんが明かしてくださったお話を紹介します。これなんかあれですよね、なんか自分鏡向かってなんかお前はかっこいいかっこいいって言ったらほんまにかっこいいってなるとか、脳みそがなんかちょっと錯覚起こすみたいな話、
影響されるということですよね。
はい、まあ、その関連だと思います。よく
わかりますけど、
その話は、うん、皆さんご苦労様とお疲れ様、どう使い分けていますか。
あ、なるほど。
上司に対してご苦労様は失礼だからお疲れ様です。ご苦労様は上司から部下にかける言葉、そう思っておられませんか。
まあ、そう思ってるとこありますね。
はい、これ飯間さんがおっしゃってるんかな、
はい、
私は新人教育でそう教えられました。
あ、
ところがそういう風潮になったのは1990年代、つまり元号が平成に変わったあたりだそうです。
そうですか。
歴史的はにはかな、
うん、
ご苦労様は目上にも使われていたし、うん、研究によると江戸時代には家臣から殿様などに使う場合が多かった。
なんとな、これ意外ですね。
まあ、殿様の方が位は上ということ
なんで、上のに
下の家臣からご苦労様と殿様に言われてたということですね。
ですか、
はい、戦後になってもご苦労様は敬意の高い言葉として目上に使われていたそうです。
敬語やったんですね。
そうですね。一方お疲れ様はもともと芸能分野で上下の隔てなく使われていた言葉で、一般化したのは戦後のこと。意外にも新顔の挨拶言葉だそうです。
あ、そうです。
まあ、芸能関係ってね、うん、あの挨拶全部おはようございますとか言ったりとかして、ね、あれも結局朝昼晩関係なしに使えるとか、
ね、
まあ、人によっては夜から活動する方もいるんで、
ね、
っていうのがありますけど、まあ、お疲れ様も結局そんな感じで、まあ、状況関係なしに使えるということやと思いますね。
まあ、誰にでも言うても失礼ならんということでしょ
う
ね。
そういうことですね。
なるほど。
20世紀末にご苦労様は上司に失礼だからお疲れ様という風潮が広まったそうですが、それが正しい使い方と明示する国語辞典まで現れました。
なんと。
がそれは決めつけすぎだと飯間さんは言います。
あ、なるほど。
自分の職場で決まった習慣があればそれに従い、別の習慣を持つ人に出会ったらその習慣を尊重すべきでしょうとのこと。あ、なるほど。ご苦労様お疲れ様に関して絶対の正解はないそうです。
なるほど、なるほど。
まあ、そもそも僕はあんまりこの言葉使わないから。
僕お疲れ様って結構使いますね。
あ、はい、まあ、何でもお疲れ様なんかな。
まあ、手紙とかメールとかの時にお疲れ様ですから、
うん。ご苦労様っていうのは逆にあんま使わんかもしれないね。
ご苦労さんっていうのはちょっとあんまり使いませんね、うん、僕としては。
そういえば最近漫才師の真似をしているのか、自分の彼女や妻のことを相方と呼ぶ人がいてますが、私は違和感を感じます。まあ、言葉の意味は変わってくるものだから、彼女や妻のことを相方と呼んでも良い時代になったのかもしれませんが、私は使いたくないですと。
なるほど、
うん、
まあ、さ、その人の使いたい言葉を、
うん、
その人のその社会の何ていうか、うん、規律に従って使えということを言ったのかもしれませんね。
そうですね。
一般もう全てそれでやるとおかしになると。
そうそうそう。
まあ、それはお説の通りですよ。は
い、先週哲平さんが文雄さんに出題した 情けは人のためならずの意味ですが、
はいはいはい、
情けは人のためにならないからかけちゃダメですよと解釈する人が多いようですね。
なるほど。
ではこれならどうでしょうかと、今度白っぽいさんが問題出してくれております。ちょっと僕答え見ないで言いますね。情けは人のためならず巡り巡って己がため、これなら他人への情けは、あ、これ問題じゃないですね、そのためにならずの解釈ですね。巡り巡って自分に返ってくるから他人には親切にしておいた方が良いよというふうに解釈しやすいです。ただ長いですね、長いですね、長いですね、これはね、
まあ、意味はそういうこと
です。意味はそういう意味ですよ、うんうん、自分のために人に親切をするということですからね。
そういうことですね、はい、
はい、変わる言葉もあれば変わってはいけない言葉もあるような、そんな気がした1週間でした。
なるほど、
はい、それでは最後に、
はい、
富士山の写真を送ります。今週の火曜日、またまた新富士駅に出張したのですが、今回静岡駅の手前でたまたま右側の車窓の向こうに富士山が見えたので、
うん、
あいつも帰りかな、うん、普通は左から見えるからね、大阪から行ったら
一瞬変わるときはないか、
変わるときあるんですか、
多分、
うん、あ、鉄オタの本で、あ、ほんまやほんまや、東京方面に向かう途中一瞬右側に富士山が見えるポイント、うん、え、そうなんですか、うん、あ、そうか、ちょっとあの辺り曲がるから、
なんか僕もそれ体験したことあって、びっくりしたこと
していましたが、まさかその一瞬に遭遇するという幸運に見舞われるとは、見舞われるとは思ってみませんでした。ああ、僕もこの前ね、シルポネさん、うん、あの東京行くときにずっと右側やったんで、
うん、
富士山の写真ね撮るの大変でした。
ああ、なるほど、
はい、ただ一瞬、
うん、
あ、ほんまや、これちょっと写真見て、これごめんなさい、僕らしか見えないですけど、これほら
見事に撮りました
ね、これはもう雪積もって、
これはすごいですね、
シルポネさんやりました、
ほんの瞬間やね、
いや、ほんまに
偉い男やな、シルポネさん、
まあ女でもいいですけどね、
まあまあそらそ
う、はい、あ、これいいな、
おお、綺麗やね、
綺麗な富士山、ありがとう、ちょっと手前はもう街が見えてますけど、
うん、そうですね、
はい、まあ、富士山も最近いろんなネタがありますけど、まあ、綺麗な富士山ありがとうございました、はい、富士山といえば僕大見富士をね、
あ、なるほど、三上山ね、
はい、航空祭の話でしましたけど、はい、あれも良かったです、
はい、
この場所らしいですよ、文雄君、富士山が
進行
東京向かって、
あ、地図書いてくれ
ましたね、これ、これ多分これ駿河湾やねんけど、
なんか町の名前出まへんか、その辺に、なんか、
焼津市、
あ、焼津を知ってますよね、
はいはいはい、藤枝市、
あ、藤枝ね、はい、もうちょっと、それちょっと上の方ですね、
だから焼津通過して、
うんうん、
静岡市に入る
瞬間ですね、
瞬間、川を渡る手前の、
あ、何川と書いてますか、わかりません、名前、
ね、
はい、
何、
ごめんな、
安倍川、
あ、安倍川や。
安倍川餅、
安倍川餅や、
うん、
美味しいわ、この、その川の近くに昔から店があんね、うん、
これね、国道1号線も東海道新幹線の横を走ってるから、うん、もしかしたら、うん、国道1号線でもあの運転席から、まあまあ、ね、こうパッと、
それこそトラックで、あの高い運転席を
見えるかもしれない、ええこと教えてもらいました、これね、僕、ちょっと東京行く前に知りたかったですけど、今度もしかしたらね、また僕、ちょっと東京行かんとダメかもしれないんで、12月1日ぐらいに、まあ、もし行くんやったら、白ポニーさんの お便り、ちょっと思い出します。
ちょっとね、はい、寝てなかったらね、
はい、
見てみたらどう、
あ、ちょっとお便り続きますね、通常東京方面に向かう場合左側の車窓に富士山が見えますが、
うん、
地図の赤丸をしている部分を走るときに右側に見えますと、こんな幸運独り占めするのはもったいないので JOBBB パーソナリティのリスナーさんみんなにとって良い1週間になりますように、幸せのお裾分け、
ありがとうございます、
今日はもう平和に終わりました、
そうでしたね、はい、ありがとうございます、
しゅっぽんさん、本当いつもためになる
お便り、いろいろとね、まあ、知的なというか、
これなんかあの、ね、
面白さを
学校とか会社とかでこの話したら
教えていただいて、
自分の会話のように俺は多分来週あたり富士山の話するかもしれない、どっかでここで見えるんですよって、僕見ましたって言わないですけど見えるんですよって言いますわ、
そうか、まあ、はい、適当にそこは
ありがとうございます、
はい、大きにありがとうございました、はい、
ジュエリー上島さんです、
はい、
いつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
タイトル、
はい、
出費ゼロ円でパソコン OS 入れ替え、
ほう、そんな
そそりますね、これは、
そうですか、
パソコンオタとしてはそそりますね、
あ、なるほど、
普通お金いりますから、
はい、まあまあそうでしょうね、
はいはい、どういうことなんだろう、
まあ、あの聞きましょう、
はい、いつもジュエリー上島のお話をしていただきありがとう、
ありがとうございます、
はい、放送でお話しいただいていると自覚して襟を正す良いタイミングになります、
いやいや、はい、
まあ、正す必要ないですよね、
はい、上島さん、
はい、上島さんね、
はい、
あの時計でございます、
はい、
腕時計の機械式腕時計です、
はい、
さてさて上島さんのノートパソコンですが使い慣れたパソコンで OS も Windows 7が使いやすいということで未だにそのまま使ってます、
うん、
Windows 7のサポートも残り約2ヶ月となりWindows 10アップグレードするかWindows 10のパソコンに買い替えるかの時期が来ました、
ああ、そうか、そういう問題があるんやね、
うん、そういう時期なんですね、僕も Windows 7のパソコン今でも現役でね1台使ってるんですけど、
うん、
どうなんねやろな、あれも うん、俺の場合俺もノートパソコンやな。
なるほど、
はい、PC の買い替えが一番簡単ですが使い慣れたパソコンがいいとご本人が希望するので Windows 10へのアップグレードとなりました。
ああそうか、
はい、まあ、これタイトルに入ってくるわけですよね。
はい、はい、
すでにマイクロソフトから提供されていた Windows 10への無料アップグレードはドライバーが適用、しないや、ドライバーが提供されない等でまともに動かない上に一昨年秋に終了していますと。まあ、無料アップグレードも終わってると。ですから Windows 10を購入することになりました。
まあ、そうせんしゃあないね、
はいはい、そこで正規の Windows 10パッケージ版の値段を調べるとヨドバシカメラの通販などでは約1万8000円ぐらい高いですね、はい、リコーキャディより高い。あれ1万1000円でしたから当時ね、ケース付きで、
うん、
あ、また皆さんあのリコーキャディの回聞いてください、
はいはい、
ただ噂ではマイクロソフトの正規版で最新の Windows 10をマイクロソフトの本体から一つのアプリケーションとしてそのファイルが入手できるというものです。ちょっとよくわからないです。進めますね、
うんうんうん、
しかも無料アップグレード期間に Windows 10へ移行された方々が人中、まあ、いわゆる人柱ですよね、まあ、自分を犠牲にしてチャレンジするということですけど、うん、こういう言葉あるんです。これはあの流行語大賞に入ってないですけど、うん、
入ってないね、昔の言葉やね。
そう、人柱となって提供していただいた、
うんうん、
その膨大な不具合情報を反映させた精度の高い Windows 10であるとのことで調べる価値ありと思い調べた結果実現できそうと確信しました。これどういうことかと言いますと、その Windows 10の無料移行期間に、
うん、
その Windows 10へ、まあ、アップグレードした人たちが、うん、その自分たちがその手に入れた Windows 10をですね、
うん
まあ、どないかして、
うん、
あのアプリとして、
うん
まあ、あの作ったと、
うん、
でさらにデバッグっていうか、うん、その不具合も、まあ、長い時間かけていろいろ修正して、うんしたとうんまあ、ほぼ正規版の Windows 10みたいな感じにして、うん、多分どっかのサイトに、
うんうん
置いてるっていうことだと思いますが、多分ね、
それは人柱ってことやね。
そういうことです、そういうことです。
犠牲という意味で、ね、
まあなんか 無償でやったってことで、しかも自分なり金田、さこの時は金田さんでよかったんか、無料アップグレードやからね。
まあ労力はすごいわね。
そうですね。
はい、
そして実行してみましたと、タカさん。
あ、やってみたと。
はい、今回はまだ Windows 10へ移行されてない方もいらっしゃると思い、
うん、
少しでもお役に立てればと考えて、
はい、
そのプロセスと結果をお話しします。
はい。
いくつかの注意点だけ気をつければ難しくはありません。
お
まずは次のサイトへアクセスしますということで、マイクロソフトの Windows 10 の、 あのサイトがありますので、
うん、
これちょっと、もう一回ちょっと見てみましょうか。これ、はいまあ、お便り読む前に実は僕アクセスしてるんですけど、
う
ん、Windows 10のダウンロードという、
うん
ところがあります、
はい
はいまあ、そういうサイトがマイクロソフトの公式ページにございます、
うんうん、
ここはマイクロソフトの正規サイトです、うん、次にツールを今すぐダウンロードをクリックしてファイルを保存、
うん、
次にそのファイルを開けば Windows 10 へのアップグレードが始まります。その後は画面に従って進めば良いのですが、
うん、
注意点が2つ、
うん、
1つ目はそのファイルを開く前に必ず使っているセキュリティソフトあるいはアプリを停止させます、
うん、
そのままでアップグレードを始めるとパソコンが Windows 10を異物と判断して進行途中に 48% で止まります。 48% はえらい具体的な数字なんですけど、47でも49でもない、
うん、
不思議とピタリ 48% で止まります。
うん、
こうなる、
うん
複雑な処理が必要になるので注意してください。
そこまでいったらいかんってことですね。
そういうことです、
はいはいはい、
だから要するにセキュリティソフトはもう切っとけと。
はいはい。
二つ目は進めていると次の作業が必要ですという画面が現れます、う
ん
う
ん、
この画面は Windows 10では動かないアプリ等のアンインストールを指示する項目が表示されます、
うん
まあ、パソコンにすでに入っているアプリの中で Windows 10で動かないアプリがあるからそれをなどうにかせえとアンインストールだから削除せえということですよね。そういう指示が出ると
あ、まあ、いらんもんなけってこと
だね。そういうことです。この時はアップグレード画面はそのままにしてプログラム機能から指示された項目を手動でアンインストール削除します、
はい、どけると
そういうことですね、うん、あの画面はそのままでね、
あ
要するにまあその更新はそのまま続けたままってことですよね。
あ、
はい、で消したらダメですよその更新ページを、はいはい、その後はそのままにしておいたアップグレード画面に戻って、情報の更新をクリックすれば難なく先に進みます。
ほんと
注意はこれだけ。あとは2時間ぐらいで勝手に Windows 10が起動します。
へえ。
これ無料でできてるんやね今でも。
そう言うてはるわね。
うん、そうなんだ。このサイト自身があれなんかな、そんなにもしかしたら公表されてないサイトなんかな、正規のサイトやけど。
あ、
そういうことちょっと分かんないな、うん、僕はその URL いただいてるんで今アクセスできましたけど、今回はこの方法でマイクロソフトから直接正規版の Windows 10に移行できましたが、このマイクロソフトのサイトがいつまで存在しているのかは不明。
ああ、
ということはまあちょっと隠しサイトみたいな感じで、知ってる人はタダで移動できますよと。
気持ち悪い話だ
よ。気持ち悪いですねこれ。ね、しないやつは金払えということで、ただこのサイトがいつまであるかどうかは分からないと。
まあたまたま高さんはうまいことその期間に当たったという。
そういうことで、しかもその URL をちゃんとどっかから入手したっていうことやと思います
わ。すごいな、
はい、今も Windows 7をお使いの方はなるべく早く対処しましょう。ああ、ということはまあ僕もちょっとやっといた方がいいかもしれないですね。ね、 Windows 7 の、 あの前のメインパソコンがあるんで。
あ、それやったね、
はい、この正規サイトの行き方はちゃんと Google 検索でできるんですね。ちょっと皆さんもし興味ある方メモしてくださいね。マイクロソフト、まずカタカナで、でスペース開けて、ソフトウェアと検索、これもカタカナですね。次にソフトウェアのダウンロード、マイクロソフトサイト内の Windows 10のダウンロードをクリックして、ツールを今すぐダウンロードをクリックすれば行き着きます。もちろんこの正規サイトは販売版の Windows 10もあるので不思議ですと。あ、ほんま不思議やなこういうのって。いや、このネットの世界でほんま不思議でね、僕動画編集ソフトで同じような経験したことあって、価格設定が3つぐらいあるんですよ。動画編集ソフトにね。1つは正規版。別にまあ普通に買う版。で、もう1つがアップグレード版。で、もう1つが、他の動画編集ソフトを持ってる人用の値段。っていうのがあって、これどういうことかっていうと、別の動画編集ソフトとか使ってる人が次のこのその該当する動画編集ソフトに移動するっていう、そういう設定やったらちょっと正規版よりも値段安くなるんですよ。けどそれを証明することってできないんですよ。だから自分はこの動画編集ソフトを使ってるけど、今度はあんたの会社の動画編集ソフト買うから、ちょっと安せえやっていうことなんですけど、その動画編集ソフトの会社はその前の動画編集ソフトが入ってるかどうかっていう判断ができないんですよ。
なるほど。
だからこれこそ、まあ、言うたもん勝ちというか、バカ正直にやってると損をするっていう、これも Windows 10のアップグレードまさにそれなんですよ。だからインターネットの世界ってほんまにわからんですよねこれね。こういうこといっぱいありますよ。僕も知ってる、いろいろ知ってますけど、はい、販売版の Windows 10もあるので、同じものが有料無料で同じページに同居していますと。それではここでお話を終わります。Windows 10へのこのお便りでアップグレードされる方の成功をお祈りします。
まあそうやね、
だから一つはセキュリティソフトを切るっていうのと、あとは、ね、Windows 10で動かないアプリがあったら、もう Windows 10の更新をした状態でマイコンピューターからプログラムでアプリを消すっていうね、まあ、この2つらしいです、はい、まあ、これはタカさんがこうおっしゃってるということでございますね。ほとんど多分
貴重な情報でしょうね。
ちょっと意味分かってないかもしれないんですけど、これはかなり貴重な情報で、はい、その1万いくらでしたっけね、1万8000円が、まあ、言うたらこれでちょっと助かりますね、
まあ、その代わり、はい、注意しながらちょっと緊張感は強いられるということですよ、僕はもう関係ないから何の問題もないけど、
僕ちょっと似たような話、ちょっと話でいいですか、まあ、さっき動画編集ソフトの話したんですけど、ちょっとこれからする話はそれじゃなくて、YouTube の動画とかで使う効果音ってあるじゃないですか、効果音ね。で、先週ちょっと話したかもしれないですけど、ヒカキンを最近娘とよく見てて、ヒカキンの動画で使ってる効果音を僕ちょっと欲しかったんですよ。でそれで、まあ、彼どんな効果音を使ってるのかなって調べたら、どうもアップルのファイナルカットっていう動画編集ソフトがあって、
あ、そんなんがね、
はい、そのファイナルカットで使える効果音をヒカキンはよく使ってるっていうことが分かったんですよね。ということはファイナルカットで使ってる効果音をどうにかして手に入れたいなっていう、そういうことを思ったんですよ。でそれでいろいろ調べてたら、どうも前アップルの公式サイトにそのファイナルカット持ってる人用に効果音をダウンロードできるページがあったんですよね。ただそれはあくまでもファイナルカット持ってる人がダウンロードして、でファイナルカット上で開くと、まあ、動画編集の時に効果音を入れるっていうような、そのデータやったんですよね。ということは、まあ、 あの端的に言うと Windows では使えないんですよ、まあまあ、その仮にデータをダウンロードしても、うん、Windows では使えない形式のデータなんですよね。それをどうにかして Windows で使えるようにできないかなっていうので、実は僕先週1週間まあまあ正確に言うと 2,3 日ちょっといろいろ試したんですよ。
ああ、そうやったね。
そしたらできたんですよ。
ああ、そう、う
ん。できたんです。だからこれもね、結局。
超えられたわけ、壁がね。
超えられました。ファイル回答ツールとか使って、で、それでファイル変換ソフトを使って、Windows で使えるように、まあ、具体的に言うと MP3 にこう変換するようなことが成功できたんで、
なるほど。
だからこのあたりも、結局、知識があれば、
うん、
まあ、例えば、ファイナルカット、もう高いですし、ソフト高いですし、そもそもあのアップルの Mac も高いですし、それがないと一般の人はこの交換を使えないと思ってるんですけど、ただやっぱりこのインターネットの世界のいいところは、
うん、
こちらの知識さえあればタカさんのおっしゃってる通り、うん、Windows でも無料でアップグレードできるし、
うん、
僕の言うたような動画の交換も、
うん、
まあ、タダで手に入れることができて、これ別に法的に何の問題もないんですよ、うん、法的に何の問題もないし、別に使うこと自体は違法ではないんで、ただ、うん、それを知らないと、まあ、損をするっていう世界なんですよね。
なるほどね。
はい。うん、まあ、そういうことが、タカさんのお便りでちょっと思い出しました。
はい。
はい。
まあ、いろいろ。
ちょっと分からん人には全く分からん話ですいません。
ですね。
はい。
タカさん。まあ、やっぱりね、あの、Windows も、あの、Apple も、同じとこで商売してるじゃないですか。なんかその共通点があるはずですよ。
そこの共通点に行き着くまでが結構大変やっていう話で。うん、そうね、まあ、その情報がまた金になるんですけどね。
まあ、そうやね。
タカさんはそれをあえて、JOBBB で公開してくれて、はい、本当ありがとうございます。
はい。まあ、早くやった方がいい。
そうですね。
それで、あんま油断せんと。
そういうことですね。
もう今すぐ始めてもいいかもわかりませんね。
はいはい、ただなんか Windows 7がめっちゃ好きな人はこれやったらダメですよ。まあ、Windows 7多分戻れないと思うんでね。うん、
なるほど。
そこはまあ、気をつけてください。ね、
はい、はい。
で、また皆さん、機械式の腕時計の修理なんかは、
そうですよ。
上島でございます。
はい、最後のアコ、アコ持って行って直らんかったら、もうこれはもう捨てなはれ。
はい。これこそまた、あの、Google でジュエリー上島で検索したら、うん、あの、奈良のお店のホームページ出てきますんで、うん、気になる方はチェックしてください。タカさんありがとうございました。
はい。お気に。
高重さん。
はい。
いつもありがとうございます。
はい、
ピースラン世界5大陸、
はい、
4万キロランニングの旅を走る、
はい、
アドベンチャーランナー、高重克彦です。
ねえ、もう、富田林の顔になってきはりました。嬉しいですね。
大阪富田林。
富田林といえば高重やというね。
ね、はい、はい。11月も半ばということは、
はい、
今年もあと1ヶ月半。
そうですか。
と言われてみても、
はい、
時間のスピードにおののく人は少ないのではないでしょうか。
言うても、しゃあないもんね、これ、
はい、
も
う、そうなのです。2019年は残すところ50日を切っています。
あ、
今年の元旦を振り返ってみて、この11ヶ月余り自分は何をしたんだろうか。
はいはい。
と、自問自答するも思い出すことができません。
まあまあ、
これね、まあ、毎年言ってますけど、僕らはこういうことないんで、まあ、特に、ふみおくんはね、
全然ない、ね。
振り返らないんで、そもそもこういう考え方しないから。
もう前しか向いてへん。
そう、高重さんのお便り、
う
ん、新鮮ですよね。
僕はもう、あの、本当にね、こういうことができる人をね、
うん、
まあ、あの、嫌味やなしに尊敬するんですよね。うん、これなんで俺はこれ抜けたいのなと
思う。抜けまくってますよね。ほとんど抜けてますよね。
もう全然それできました、ね、ずっと、
はい。来年は東京五輪。そして私はいよいよ還暦です。
あ、これも考えたことない、
まあ、東京五輪もまあ正直全く興味ないですけど、まあまあけど、
まあ、なあ、あのちょっとびっくりしたのは、うん、マラソンが札幌行ったというね。
あ、まあ、あれは僕が前々から言ってたことですよ。日本のそもそも東京の夏にオリンピックすること自体が僕はナンセンスやと思ってる
人間なんで。いや、それやってもっと早いからな、
うん、
やっとったらいいやん、始まる最初から。
まあ、あれもいろいろあるんでしょうね。
でも裏があるんですよ、うん、あれ
は。別にその IOC が良くて東京の、あの、小池さんが悪いってわけでもなさそうですし、まあ、なんかあるんでしょうね。あれはね、
間に入ってる M さんっていう、まあ、蹴ったの人もいてるしね。
あいつな、
うん、あれ気持ち悪いですよ。
石川の
やつ
やろ。誰とも直接話したことないからあんまり分かんないです
けど、ね、まあまあ、そうそう、人のことはもう言うや
めとこう。はい、そう、未だ先の見えぬ日々をもがきながら前へ前へと今にフォーカスしてます。何はともあれ、残された令和元年の40数日をマイペースに過ごします。
高橋さんみたい考えしてたら辛いやろな、これあと何日やとかね。
俺全然考えへんから、
俺来てたら、あ、もう正月かで終わりやもんね。
うん、まあ、まあ、それが一番気楽やけど。
いやいや、気楽やけどちょっとアホっぽいな。
うん、いや、そアホでええねん。
いやいや、
人間やっぱアホが一番得ですよ。
いや、まあちょっとしかわしも反省してること
は、ね、いや、まあ、そんな反省せんでええから、もう80やねんから。
いやいや、
さて、
80やからやらな
かん。さて、今週末は名古屋エリアへ。
おいおい、
偶然僕も今週名古屋行きましたよ。
どうぞどうぞ。
愛知県弥富市で開催される第6回弥富チャリティーマラソンをゲストで走らせてい
ただきます。これ毎年のもう、そう
ですね、
恒例になってきましたね。
もう、はい、もう高重さん頑張ってるわ。
富田林だけと違って、
ね、弥富まで行ってはるっていうね。
高重、
はい。はい。第2回から今回まで5年連続5回目参加です。
はい。
以前、あ、 愛知県民だったこともあり、そうなんですか。
いやいや、わからん、それは。
いやいや、高重さん。愛知県民、愛知県民。
びっくりしてしたわけだけど、くしゃみが出たし、
はい。名古屋エリアは今も馴染みのある場所です。
あ、そうやったんですね。まあ、いろいろやっぱりね、ね、我々だと、本当に付き合いだって、このインターネットだけのことやから。
娘も現在、名古屋市在住。
あ、そうやったんですか。
裁判事務官として今年から仕事しています。
これはね、聞きましたね。すごいところで就職できました ね。ああ、よかった。
名古屋飯と言われる、名古屋の食べ物もまた独特。
いや、いいですよ。
ご存知、エビフリャー。エビフリャー。
ええな、あの言い方やな。
味噌カツ。
いいな、
名古屋飯。味噌煮込みうどん。きしめん。手羽先、ひつまぶし。そうそう、数々の美味しいものがあります。
ひつまぶしな。
ねえ。
はい。
生まれも育ちも大阪の私には過去7年ばかり、あ、長いですね、名古屋で暮らしてて、ね、
うん、
濃い味付けが最初馴染めなかったですが、7年暮らせば赤味噌の味噌汁の味にもすっかり慣れました。
ね、赤味噌うまいな。
年に数度でも名古屋を訪れて名古屋飯を食べるのが嬉しい時間です。
はいはい、
名古屋ええな。俺も、まあ、俺愛知県やけどね、愛知行って、あの愛知の富士行ってね、面白かったですけど、うん、あ、名古屋の近所でもあの魚釣りましたしね、渡り蟹釣れました。また皆さん、あの、お料理コーナーの次の話聞いてください。
ひどい町家やわね。
そうですね。
めちゃくちゃ。
イワシと渡り蟹だけというね。
しかも渡り蟹はお前が釣ったんちゃうかな。そう、
いやいや、イワシも僕が釣ったん
じゃないです。ああ、ほな、お前ゼロやんか。
ゼロです、
はいはい。
言葉も独特な名古屋、
うんうん、
大阪とも東京とも違う様々な表現が多々あります。う
ん、あるある。
名古屋エリアでも教員をやっていて、最初はハテナだらけで戸惑うことばかりでした。
先生と確かにせやろ
ね。
子供さんに言わはることがね、なかなか理解できなかったと思うわ、は
い。アメリカやオーストラリアをそれぞれ半年ばかり旅していて、帰国して久々に日本食を食べ、日本語を話した時に妙に懐かしい気持ちになるものです。当然のことながら、ある場所を旅するのと、その場所で暮らすのとは格段の違いが、差があるものです。生まれ育った場所と違うところで暮らすには、やはり食べ物と言葉になれるということを教えられたのも名古屋です。
なるほどね、まあ、水もあるしね、それに。
今大阪に戻って名古屋のことを振り返ると、懐かしくいろんなことが思い出されます。今ふるさととは別のところで暮らしている方々もおられるでしょう。
まあ、多いでしょう。
ふるさとにたまに帰って、ふるさとの言葉を話し、ふるさとの美味しいものを食べてくださいということです。
これ健康やと思いますよ。
そうですね、
このふるさとのものを食べるっていうのはね、やっぱり子供の頃食べてた味みたいもね、やっぱり何十年ぶりに食べたら、やっぱり今までこう感じなかったことを感じられるし
ね。
脳が活性化します、オーバーに言うならば。
で、安心できますしね。
うん、まあ、もう癌の防止になると思う、これは。
そこまで。
わしはそう思ってる。
そうですか、
いろんなところでいろんなもの食べなあかん。
ああ、そうですか。わ、かりました。文雄君もいろんなところ、いろんなところ食べてください。
そうそうそう。もう水もいろんなところ飲まなあかんしな。
はい。はい、高重さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
オフィス井口さん。
はい、井口さん待ってました。はい、樋口さん、これ
先週に続き、
お嬢さんの話ですか。はいはい、
北神戸コレクションレポートです。あー、
これは綺麗ですね。
はい、
これは綺麗。
第8回北神戸コレクションのテーマは虹。各ステージに虹の色を表すテーマがあります。
昨回も虹の話でしたね。はい、
色があります。
ありました。
今回はダンス&ボーカルショーで、これ全部英語ですよ皆さん。ダンス&ボーカルショーって書いて。
おー、そうですか。
でブルーステージ、
はあ、
はい、ブルーステージ。
樋口さんとちょっとあんまり合わんな。
ね、英語で書いてるんで皆さん。
ああ、そうですか。僕もパソコン見てないから分かりませんが、はい。
最初は、桃ナンバーです。なんかね、今回なんとかナンバーっていうのが多くてね、なんかちょっと意味がよく分かんなかったんですけど。
うどんのナンバーちゃいますね。
いや、ちゃいませんよ。あのナンバーです。
はいはい。
ナンバーワン
とか。ああ、分かった分かった。はい。
写真と動画見てくださいということで、はい、ごめんなさい。これ僕らしか見れないですけど、樋口、はい、さんの写真ね。まあ、もうこれ最初、桃ナンバーです。
はい。
はい、
これも大きいの、まあ、まあ、あ、大きい
ね、
大きい
ね。まあ、これ、青ですよね。
まあ、今、ノートパソコンを忘れそうに向きましたが、
はい。はい、
これ、ブルー。
これはブルーですよね。
これ、桃やないの。
うん、なんか、小学生の女の子が踊ってるみたいな。まあ、中学生かもしれないけど、すごいメイクがね、なんかドラキュラみたいなメイクしてますけど。
ですね、ちょっとこれ、外国博物館に持ってき
や。ああ、しゃれ込みみたいなね。で、青い服を着て。まあ、数名の女性が、ま
あ、なんか夢のある、
そうですね、
ね、舞台でしょうね。
結構踊りが多かったですね。動画事前に見ましたけど、はい、踊りが多かったです。文雄君もちょっと見ましたけど、
まあね、わずかですけど、
はい、
見えて
もらいました。まあ、こんな感じで桃ナンバーが終わって、
はい、
今度は
楽しいやな、
神戸すずらん大高等学校のダンス部、
ハイスクールや、
ダンス部です。はい、 なんでそこだけ
高等学校で、
そうやね、なんでここだけ高校で、
まあまあ、ダンス部があるって、もう僕らの時代では考えられなかったことやな、ね、
あ、そうですか、うん、僕らというか、文雄君の時代やな、俺の時代はあったかもしれないけど、
いやいや、これはすごい、
これダンス部、
おこれは綺麗な人ですね、
基本ブスいないですよね、
いやこれは、おぉ、
ヒップホップみたいなもんね。
テレビね、時々こんなんあるんですよ、ね。高等学校全国なんと、なんとかとか。そう
そう、上下ね、ジャージ着て。
うん。ほんで、あの、街のなんかダンスみたいな、タウンダンスっていうのかな、うん。
ストリートダンス。
あ、ストリートダンスか。
タウンページみたいな、ね、タウンダンス。
いやいやいや、うちのあやねがやってる
から。あ、そうなんですか。うん、タウンダンス初めて来ましたね。う
ん、まあ、ええか。タウンに多分、なんか電話帳みたいな。
ねえねえ、
はいはい。
僕昔タウンページで配達してましたけど、ね。
あ、そうか。
はい、まあ、それはいいですわ。
はい、
ダンス&ボーカルショーの終わりは、エッセン、そのライブ、エッセンスって読むのかな、エッセンスのライブ、これで男女2人組で、
エッセン、
エッセンスかな、なんか最後に小さい C がつくんですけど、
はいはいはい、専門用語みたいね、これね、はい、
うん、あ、その前に、ね、なんか地下ナンバーっていうのがありますね、あ、これちょっと飛ばしました、地下ナンバー、
まあまあ、非常に綿密に見てはりますね、
ナンバーさん、ナンバーといえばね、あの、
これ大変やな、
ね、地下商店街自転車で走るっていうのもありましたけど、
あ、最近の話題ですよね、
はい、あれとはまあ関係ない、地下ナンバーってなんか こんなんらしいですよ、これもダンス、複数人ダンス、
すごいな、これ迫力、
はい、ちょっとなんかインドのダンスみたいな、ね、雰囲気としては、
すごいね、まあ、地味やし衣装も、
うん、
首に何かね、
首長底みたいな
んですけど、ね、ちょっとあのね、あれはミャンマーの、
はい、
僕歌あの女の人、女の人首が長かったけどもはい、
あれなんか首長いんじゃなくて顔が小さいらしいな、
うん、まあ顔を抑えてるからね、うん、
顔が小さなるらしいな、
うん、まあ、外してもそうやけど死なへん言うてはったけどね、あの道路はを、
うん、まあこれ女性が、
うん、ま
あ、20人弱ぐらいこういろいろ踊るっていう、でその次にそのエッセンスですかね、
あ、そうですか、
はい、男女の
なんかみんななんであんな肩をキュッと上げてこないあの首の前に寄せる
ちょっとなんか妖怪みたいな感じのな、
うん、あれおもろいスタイルやけど、ね、う
ん、ウルトラマンのなんか怪獣みたいな、
キュッと寄せはりますね、
はい、まあっていうような、
はい、わかりました、はい、
まあそんな、まあ、しし舞台でいろいろファッションショーありメイクあり
頑張って
歌踊りありという、
ね、ありましたね、
はい、
ヒューさんご苦労さんです、
おおごめん、
おい、なんか
水筒がちょっと
ご苦労さんでございます、
でまた皆さんよかったら樋口さんの YouTube チャンネルも、
そうですよ、
見てあげてほしいと思います、
はい、まあ硬い鉄道とね、うん、ちょっと
柔らかい、
うん、リズミカルな高校生 の、
ね、
あの踊りとね、
島風鉄道チャンネル、
はい、鉄道じゃけないですよ、はい、この人
登録者1720人、
ありがとうございます
ということで、まあ、はい、頑張ってありますんで、はい、ぜひ登録とかコメントとか、
はい、樋口さんそのスタンスで頑張ってくださいね、はい、応援しております、
はい、おいしい樋口さんありがとうございました、来週も神戸コレクションレポートですと、
はい、
いうことです、
分かりました、
はい、あとね、JCC から来ました、
来てます、はいはい、
日本アドベンチャーサイクリストクラブさんから来ました、
はい、
ペダリアン通信です、
この頃はもうあの紙と違ってネットになってんのかな、
いやいや、あの紙も
来てます
来てます来てます、はい、毎月っていうか、まあそうですね、はい、毎月ではないんですけど ね見させていただいてます、はい、11月23日土曜日24日日曜日、うん、山下評議員が実施するバイク&キャンプ、
うん、
自転車キャンプツーリングフェスタが関東で初開催となります、
ああそうですか、
はい、茨城県霞ヶ浦市の、
はい、
これ歩み咲って読むかな、はい、歩く咲と書いて、
はい、
公園、今回もチャリティーを兼ねています、
はい、
茨城県の水戸では台風19号の被害が多く、
はい、
そこへのチャリティーイベントとしても活動します、
はい、
ぜひご家族お仲間、まあ、など お誘い合わせの上ご参加ご協力くださいと、
はい、
で山下さんね、僕実は以前一回あのインタビュー動画撮らせてもらって、
なるほど、
まあ、非常にイケメンの背の高くてかっこ
いい、
まあ、モデルさん、プロのモデルさんなんで、
ですね、
あの、まあ、アウトドアも好きな方で、
はい、
あの JCC の評議員もされてる方で、
はいはいはい、
僕と多分なんか同い年やったと思うんですけど、なるほど、
そうですか、
まあ、神はね、えらい差別をしたなといつも思っております、
そうですね、
まあ、すごいかっこいい方でございまして
、 ですよ、
まあ、その方がこれ歩み咲公園って読むんかな、これそこでバイク&キャンプ、フェスタをやるということで、
はい、
これ検索はどれでしたらいいんかな、今ちょっとそのね公式サイト見てるんです、
11月の23と24でしたね、
そうですね、
まあ、関東方面の方はちょっと要注意であります、は
い、あのなんか YouTube もあるみたいですね、
あそうですか、
あこれね今 YouTube
音がしてますね、
はい、バイク&キャンプ2019、
はい、
あひろゆき浪川さんのあのチャンネルで見れます。
ああそうですか。
はい。あこれはあれやな。今年の6月にあった三重県稲部市での キャンピングパークで開催された旅行自転車イベントの模様らしいで、まあ、だから前回ですね、まあ、
過去問ですねこれはね、
そうですね、はいはい、だから今度はまた11月に行われるということで、なんかこんな感じ、はい、雰囲気こんな感じらしい、ちょっと今雰囲気
を見てもらいますけど、大きな木、はい、何回も悪いな、
はい、輪行テクニックとか、まあ、自転車組み立てて、
ね、
はい、袋に入れて、まあ、公共交通機関に運ぶっていう、まあ、これ輪行ですね。あとは西井さんオフロードの学校、マウンテンバイクのこの、
なるほど、
漕ぎ方とか、
こういうバイクでしたね、ナンバー走っとったやつは。
ああ、そうなんですか。
後ろの車だけでずっと走行して、力が走行してました。
いわゆるウィリー走行。
ウィリーっていうのはあれ、はいはい、あれ難しいよね。
あれ難しいよ、ね、JCG も来てましたね。
ほんまに出ましたね、
はい、JCG もブース出してるんですね。
あ、なん
となんかアウトドアのことも教えてくれるんか。焚き火ワークショップあるじゃないですか。僕これ行きたいですわ。
ね、今流行ってますもんね、焚き火とかね。
ああ、いいですね。
地べた横さんような台の、やってますね、
そう、焚き火台ですね。
ああ、これはね、すごい、ね。
クラフトビールナイト。ああ、やっぱあのアルコールも入ってるんですね。
はいはい、はい。
まあ、これ、あ、これ山下さんですね、一番左の。
そうですね。
はい、あ、まあ、山下明和さんですね。ですね、はい。で、チャリティーオークションもあったということで、はい、これがまたいろんなところの寄付に回されると。今回はあの水戸のね、
はいはいはい、
あの台風19号の寄付になるということで。
ああ、山下さん。正解ですね。
ね、まあまあ、こういうことを今度11月にされるということなんで、
茨城であるということですね。
そうですね、茨城県ですね。はい、あの皆さん、興味ある方はぜひチェックしてみてください。
ね、
まあ、僕もちょっと最近アウトドアハマってるんで、ね、行けたら行きたいんですけど、ちょっともしかして無理かもしれないです。はい。JCC ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、他にはですね、
はい、
松井さんからいただいております。
ね、松井さん、いつも本当ありがとうございます。
はい、
気遣ってもらいまして、助かってますよね。
は
い、
今回は、
はい、
展覧会の
入
場券と。ありが
とうございます。
あとはね、藤井寺関連が2枚入ってますが、
まあ、松井さんの暮らしてはるところですよね。
そうですね、大阪府は藤井寺市なんですけど、
藤井寺
町は、まあ、大和川沿いですよね。
エリアです。
はい、藤井寺手作り市っていうのが、11月17日の、日曜日、今週じゃないですか、
うんうん、
朝の10時から15時まで雨天決行と、
あ、そうですか、
いうことで、はい、会場がですね、これ何国神社って思うんや、
何やろね、
辛いっていう字に国って書いて、
辛国やろね、
辛国神社、
うん、
ブクンダ公園、
ああ、面白い名前ね、
カタカナで、
ああ、なんか何やろね、
辛国神社とブクンダ公園はちょっとだけ離れてますけど、うんうんうん、まあまあ近くです、藤井寺駅から、うん、まあすぐの場所
に、歴史の古いとこやからね、
はい、ここで藤井寺手作り市っていうのが第24回、結構長いこと続いてるんですけど、
はいはい、
まあ、いや、あるみたいです、
はい、
17日、
はい、
あの藤井寺の手作り市のブログなんていうのもあるんで、アメブロであるんで、また検索してください。
あ、まあ、あの辺の方はまたこれもチェックしてください。
そうですね、あとはですね、はい、今度12月のイベントなんですけど、はいはい、藤井寺駅北マルシェ、あ、じゃあ駅北マルシェか、藤井寺駅北マルシェ、
あ、そんなんあるんですか、
なんだ駅北って。これがね、12月15日日曜日、2019年、
うん、
10時から16時まで。
これマルシェっていうのがこの頃多いですね。
はい。
いろんなところで。
まあ1ってことですよね。
まあ要は酒が飲めるいうことでしょう。
いや、
簡単に言うたら。
酒だけちゃうで、それは。
いやいや、酒もあるということ、
うん、酒もある。食い物、まあまあ、主に食い物やと思いますけど、近鉄南大阪線の藤井寺駅の駅前の北商店街っていうところがあるみたいなんですけど、まあそこの、ハートフル91商店街っていうところで、あ、ごめんなさい、駅前北商店街と、あとはそこからこう伸びてる四川の商店街ですね、ハートフル91、これもなんか主な名前の商店街なんですけど、まあ、その2つの商店街で藤井寺駅田マルシェが行われる。これ駅田って何ですかね、これ、
ね、なんか
駅北を短くして駅田にしてるのかな、
まあ、そう読むかな、ちょっとよそもにわからん言い方やね、
ガラポン祭りなんかもなんかあるとか書いてますけど、
子供が集まるでしょうね、
はい、まあ、うん、そういうような藤井寺の2つのイベント、
はい、マルシェは多いです。
そうですね、
はい、
まあ、あんまりちょっと酒はね、僕はちょっと控えてるんですけど、
まあ、僕らは、う
ん、アルコールはあんま良くないですよね、うん、正直言ってね、
まあ、そこはまあね、
うん、まあまあ、触れ
ておきましょう、
はい、はい、それとですね、こちらはまた松井さんなんですけど、
はい、
大阪府立弥生文化博物館のですね、
はいはい、面白いとこですね、そこ、
はい、うん、北陸の、これまた北陸ですよね、
面白いですね、
大阪で北陸っていうのもなんか斬新ですけど、
いやいや斬新ですよね、取り上げるそのテーマがここはね、ユニークですよ、うん、
北陸の弥生世界、
うん、
わざと心、
はいはいはい、
ということで、まあ、これやっぱり出土系ですよね、
まあ弥生ですからね、
そうですね、はい、まあ、場所がね、大阪府和泉市池上町という、
そうですね、
ところみたい で、ね、まあ電車からちょっと歩いてちょっと遠い、
630分かかりましたかね、海の方へ歩くんですよ、
あ、なるほどね、
踏切渡っていくんですけどね、何回か僕そこ行ったことあります、
そうですか、はい、まあ、そこの このチケットを
ちょっと他の、まあ、そういう系の博物館とは違う会社もね、う
ん、めちゃくちゃあのマニアックやと思うんですけど、うん、
マニアックで面白いところです、
はいはい、まあ面白そうな、まあ、出土品を展示するような、ね、展覧会が10月19日からもうすでに始まっておりまして、これが12月15日まで、
は
い、大阪府立弥生文化博物館、まあ、この博物館の存在知らない人も多分たくさんいてると思うんで、うん、
周り歩いても面白いですよ。
あ、そうですか。
海岸に近いところでね、いいとこですね、
はい、まあ、そこでの展覧会の招待券2枚いただきましたので、
ありがとうございます。
これ もう活用できたらします
ですね、まあ、頑張ってみましょう、うん、ちょっと無理かも分かりません。
そうですね、はいはい、まあ、僕は以上です。
あ、僕の方はですね、はい、まあ、個展の案内が2つ来ておりましてですね、
はい、
1つはですね、これようこそ猫の国へというね、
う、
面白い展覧会ですね。これぜひ、これも行くつもりですけど、2019と書いてるんですけども、
はい、
ようこそ猫の国へと書いて、前田明子さんという方の展覧会なんですけど、前田さんはね、もう今の猫ブームの前から猫にずっと こだわってたっていうか、うん、猫グッズとか猫の、まあ、刺繍とか、うん、猫の彫刻とやってはったし、猫そのものの方なんですけども、
あ、そうですか。
この方の、まあ、個展があるということで、
はい、
こっちで読んでくれる、小さいから読みにくいわ
ね。あ、はがきね、
うん、任すわ、
はい
はい、
前田明子個展、うん、ようこそ猫の国へ2019、
うん、そう、
11月14日木曜日から22日金となっておりまして、
はい、
場所がですね、うん、ギャラリーセンチネルっていうもんかな、これ
ね、そう読むんやろね、
はい、大阪市中央区大手通り 1-1-10 と書いておりまして、
うん、
これ駅でいう
谷音かなんか降りるとこちょうだかな、
あ、そうですね、地下鉄谷町線天満橋駅、
天満橋か、
もしくは谷町四丁目駅の各、うん、各ですね、うん、天満橋駅もしくは谷町四丁目駅の4号出口
4号出口がこれ両方とも4号言うんだよね、
はい、うん、京阪電車天満橋駅下車、
うん、
谷町2丁目の交差点を西に曲がり1つ目の信号の手前へということでございます、
うんうんうん、そうですね、
はい、
ほんまね、生っ粋の猫です、あの人は。
ああ、そう
なんですか。まあ、ブームに今乗ってね、もうテレビなんか、うん、特にもう公共放送なんか猫がなかったら成り立たへんぐらい多いですよね。だけど、この方はもう昔から猫がもうずっとやってはった、
ね。なんか猫の何、ミニチュアみたいに作ってあるのかな。
ミニチュアが多いですよね。
釣りしてる猫とか。
玄関になんか飾ってたこともあります。
ああ、なるほど、はい。なんか家の中でなんかやってる猫とか。
は
い、
うんうん、
粘土、絵画、刺繍などのいつもと違う、
あ、
いつもと少し違う猫と仲間たちをお楽しみくださいということで、11月14日もうすでにスタートしてますよね。今日スタートやね、今日スタートですね、今この収録日が14日なんで、22日の金曜日までということでございますんで、また皆さん興味のある方
は
ギャラリーセンチセンチネル、もこれちょっと読みにくいですね、これ。
知らなくてくれるとかね。
このあたりがね。
いや、そんな。の業界っていうのはなんでこんな、英語とかフランス語に。
発表しようにもこれ、ねえ、
そうなんや、
なんて書いてるか分かんないんだね、
う
ん、
困ったことです
ね。前田さん悪くないですけどね。
いや、もちろんそうです
ね。いたずら猫と仲間たち、ようこそ猫の国へ2019で、
はい、あれ私も行くつもりです
ございます、
はい、それともう一つはですね、
はい、
悠々展っていうのがあるんですよ。
お、
これがね、この展覧会は本当に、まあ、これはもうぜひとも行きますが、11月の11日の月曜日から、
はい、
11月の16日の土曜日ですよね。
もうすぐ終わりますね、今日14日なんで。
早いかな、分かるのですよね。
明日しかチャンスないんちゃうかな。
そうなんですよね。
はい、
で、これが、悠々展というのは、私の、まあ、一応卒業しました大学が京都 の、まあ、美術系の学校なんですけども。
今ちょっと問題起こってるところの。
まあ、名前の問題でね。
もう起こされてる方の、
ね。まあ、そうですね。そこの時の、
はい、
何回目かの同級生の女の方が3人ですね、
はい、
まあ、杉本哲子さんという方と旧姓森美希子さんと、
はい、
旧姓村松智子さんという、まあ、本当にいろんなお世話になった方ばっかりなんですけど、うん、この人が展覧会ずっとやってはるんですよね。えらい日本側の出身の人ですけどね、
はいはい、
まあ、できるだけ僕もたくさん出席するようにしてるんですけども、
はい、
もう明日ぐらいしか行くとこはないので
見ましょうか、
頑張っていこうんですが、
はい、
その場所をちょっと小さい文字で、これもまた、
はい、
画廊がなんでこういうことするんかな、もっと分かりやすいにしてくれたいので、地図もまた分かりにくい、
見る人のこと考えてないですよね、
これ買ってやれ、画廊っていう
のに、ね、いや、ていうかね、デザインの世界って応援してこういうのあるんですよ、まあ、見る人のこと考えてないんです
よ、年配者に対して集めたいね、
はい、
うん、
場所がですね、これも大阪市内ですね、
うん、近くなんです、これ
これも読みにくいですね、
うん、読みにくい、
S スペースかな、 E スペース446
って、うん、なんでそんなもう分かりにくいなよ
読まもうこだわり強すぎて分か
る、なんでそうなるんかね、
でね、アクセスが、
うん、
大阪メトロですね、これ、うんうん、地下鉄の御堂筋線の
本町やろ、
本町駅
8番
8号ですね、うんうん、正確には8号出口から、
うん、
まあ歩いてこれ多分10分ぐらいかな、
あ、まあそうやろね、
10分ないかもしれないですけど、悠々展、過去日本画、
はい、うん、そう
ということで、今回で4回目の3人展を開催します。
偉いですよこれ、よう続けてはります。
で、大学より50数年も筆を持てる喜びを感じてます、
はい、
ご講覧いただければ幸いですと、
はい、
大阪市中央区本町 4-4-6、
はい、
多分 e スペースって読むんやと思いますけど、ね、446で11月16日土曜日まで、
はい、
これスタートが昼ですね、
そうですね、
昼12時から18時までで、
はい、
最終日の16日が17時までと
なるほど
なっておりますんで、はい、まあこれはね、まあ、ちょっと行かれる方多分あんまいないと思いますけど、僕らのラジオを聞いてある方は、うんうんうん、まあ、もし興味ある方は行ってみてください、
はい、50年間以上やってるっていうのはもうすごいですよね、
まあ、それこそね、はい、あの離婚のキャディじゃないですけど、
はい、
ね、これは58年前ですけど、はい、まあ、それに近い年代やって
はる。明日まあ多分僕行くつもりですから、
わかりました、はい、またそれももしよかったら来週ちょっと、
そうなんですよ、
はい、まあ、話していいんやったらしてください、
はい、いやもちろんいいですよ、
はい、まあ、ってな感じかな。
そんなもんですね、
はい、まあ、他にもちょっとあるかもしれないんですけど、ちょっと今のところこれだけでございまして、はい、
まあ、また抜けたら来週かなで。